御言葉の初めに、この話をしてから8日ほど経った時とあります。この話とは直前の箇所のことを指しています。直前の箇所では何があったでしょうか。弟子たちがイエス様のことを神からのメシアですと信仰を言い表した直後のことです。それは主から告げられたご自身の受難予告、迫害と十字架の予告であります。つまり本日の出来事においては主イエスの受難予告の後というタイミングが重要というわけであります。弟子たちの懸念や動揺の原因はミスマッチの問題、ですね、ミスマッチがあるんですね。弟子たちがですね、つまり弟子たちが期待するメシアの在り方と主ご自身が理解するメシアの在り方との食い違いから来る、懸念や動揺というのがここにあるからこそ今日のところは重要なんですね。で、弟子たちがメシア、まあ、イエス様のことをメシアと告白したわけですけれども、メシアに対して何を期待していたのか、でそれについてはですね、以前の説教でも折に触れて申し上げましたけれども、弟子たちを含め当時のユダヤ人がメシアに期待していたのは、かつての名君ダビデのように賢くて頼もしい王様、そして軍事的勝利者であります。敵と戦って勝つというのがメシアに求められていた姿、あり方なんですね。人々の期待というのは主にメシアの世俗的側面に向けられていたんですね。で、そういうメシア待望論が支配的な空気の中で、弟子たちがイエス様のことを神からのメシアですと告白した。それはつまり彼らは主イエスについてあのダビデ王のような活躍を期待しているんだと、そう言ってよいかと思います。重ね合わせてるんですよ。かつてのダビデのような王様がイエス様なんだですね。異邦人をバッタバッタとなぎ倒してくれる強い王様が再び現れたといった感じなんでしょうかね。で、異邦人というのはユダヤ人から見て外国人、まあ、違う宗教を信じる人々のことなんですけど、この新約聖書の時代で異邦人といえばやっぱりローマ帝国、ローマ人なんですね。イエス様がメシアだということは、イエス様がローマ帝国と戦って勝ってくださる。当時のユダヤの国はローマに支配されていましたので、そういう強い王様を期待していたわけなんですね。ところがですが、イエス様は弟子たちの期待を真っ向から否定なされたのです。それが直前の箇所と先ほど申し上げたところなんですけれども、民の指導者、ユダヤ人の指導者たちから排斥されて殺される。それがメシアとしての務めなのだと。イエス様はそういうふうにおっしゃったんですね、弟子たちに。そのような私を恥とすることなく従ってきなさいと、そういうふうに弟子たちに教えられたわけなんですけど、そんなことを言われたら、弟子たちに懸念や動揺が起こらないはずがありません。ルカの福音書には直接書かれていないんですけれども、弟子たちにはそういう拒否反応があったんですね。後でマタイの福音書同じ箇所をご覧いただければわかると思うんですけど、そんなことがあってはなりませんってイエス様をいさめちゃうんですね。ペテロがメシアが死んじゃ困るんだっていうのが当時の弟子たちの考え方なんですね。で、そういう弟子たちの心の内を主イエスがお察しできないはずがありません。すごく鋭いお方ですから。だからこそ主は弟子のうちのペトロ、ヨハネ、ヤコブ、3人を連れて山に登られたわけです。 この3人は弟子グループの中でも主イエスに最も近く最も権威が与えられていたとされる、そういう人たちなんですね。他にも連れていけばいいじゃんと思われるかもしれないんですけれども、この3人だけに絞られているのは、時が来るまではやたら口外すべきではない、ある意味秘匿性の高い出来事であります。で、秘匿性は高いんですけれども、しっかり目の当たりに、弟子たちが目の当たりにして、そこで教えを受けて、後々証人として語り継がなければならない。そのために必要かつ最低限の人数の弟子がこの3人という次第なんですね。大勢には見せるわけにはいかないけれども、誰かが見ていなければいけない。そうなると一番信頼のおけるこの3人が選ばれるということなんですね。で、さて、主イエスが弟子たちを連れて山に登られた目的があるわけなんですけれども、祈るためと書かれています。つまり山の上で起こる出来事は直接的には弟子たちに見せるためのものではないんですね。これ見せ物というかショーじゃないんですよ。本来はイエス様の祈りにおいてご自身のために示されるものだという、イエス様自身の、祈りなんですね。で、主ご自身が感じること、神様から、天の父から示されることということを初めに覚えておきたいと思います。言い換えれば、栄光に包まれて現れたモーセとエリアが語り合う相手はイエス様だけであって、弟子たちは含まれていないということであります。後からこの3人は偉大な働きをすることにはなるんですけれども、この時はまだ蚊帳の外なんですよ。まだ栄光を受ける存在ではなく、外野で、外野って言い方も何なんですけど、外野で眺めているだけということなのです。自分たち弟子たちまで栄光を受けちゃったって勘違いしちゃいけないということなんですね。しかし外野からではあっても、主イエスのお姿が栄光に輝く姿を見させていただいた。しかもただお姿が輝かしいだけではありません。モーセ、エリアと語り合っておられた内容も重要なんですよ。いや、内容もというよりも内容の方が重要なんですけれども、エルサレムで遂げようとしておられる最後と書かれています。つまりキリストの十字架であります。その十字架が輝いてるんですよ、栄光に。で、今の私たちにとって十字架ってもともとありがたい、ものなので分かりにくいんですけども、本来十字架というのは当時のローマ帝国の死刑執行手段です。最もむごい残虐な刑罰です。それ以上でも以下でもないんですね。本来は栄光などないと思われていた十字架なんですよ。その十字架が栄光に包まれた人物たちによって語られることで、栄光を帯びたものとして認識されるというわけなんです。もともと十字架には光なんてなかった。それが輝かしいものとして、まずはイエス様が理解していらっしゃる、そして弟子たちもそれを見させていただく、この輝かしい光景が受難予告の後に来るからこそますます効果的なんですよ。で、ここに来るまでは弟子たちにとってメシアが殺されてしまうなんてとんでもないと、そういう思いしかなかったんです。そんな懸念や動揺を抱いていた弟子たちにとって十字架がどれほど輝かしいものなのか、イエス様と一緒に祈ることで分からせていただいた、そういう栄光なんですね。それまではそんな認識なかったんです。そしてイエス様が自分死んじゃう、指導者たちに排斥されて殺される、そんなのとんでもないと思っていた弟子たちなんですけれども、 イエス様と山の上で一緒に祈っている中でこの栄光を見させていた。十字架は輝かしいものなんだよ、教えられているんですね。逆のことを申しますと、十字架が栄光を帯びていることなどそう簡単には理解できないということであります。世俗的に考えればですね、メシアが民の指導者に捕まって殺されてしまうことなど敗北や挫折以外何の価値もないと思われるほどなんですね。イエス様はせっかくのメシアなのに間もなく死んでしまうって、もったいないというか情けないというかですね、信じられない話なんですね。本来その弟子たちに対して自分の十字架を背負って私に従ってきなさいっていうふうにイエス様おっしゃったわけですけど、そんなこと言われたって普通の状況なら喜んで従っていく気にはなれません。なぜならこれから歩もうとしている道の先には滅びしかないように思われるからであります。この栄光を見させていただかなかったら十字架っていうのは絶望でしかないんですよ。師匠からどんないいことを言われてもこの先待ち受けている死の先に希望がなければ同じ道を歩みたいとは思えません。で、後の時代の信仰者クリスチャンというのはすでに主の復活を知っていますので、当時の弟子たちよりはまだ気が楽だと言えるかもしれませんが、状況はさほど変わらないと思うんですね。自分の十字架を背負ってキリストに従えと言われても、各人がそれぞれの方々が生きている間に栄光を味わえるとは限らないからなんですね。生きている間はもしかしたら日の目を見ないっていうんでしょうかね、そういう日陰の道を歩み続けるっていうこともあり得るんです。むしろ十字架に赴く主イエスのように悪しき力の前に敗北しているように見えることもあるでしょう。あえて名前は挙げませんけれども、アフガニスタンで亡くなったあの方、クリスチャンの方ですね、せっかくその国の人たちのために緑化とかですね、砂漠を緑に変えていく、あんな尊い働きをしてくださったのにテロリストに殺されちゃった。何がそのお方、その人の働きに報いがあったんだろうか。私自身も本当に悲しいというかですね、まあ、その後国の大統領が国葬のような形でしてくれたわけですけれども、クリスチャンがああいう死に方することだって珍しくないですね。クリスチャンになるということはですね、この世的な視点から見れば茨の道を歩む以外の何者でもないと、そう感じてしまうのは教会とは無縁の人ばかりではなく、すでに信仰に預かっている兄弟姉妹も同じことなのです。楽観視できる状況はあまり多くなく、むしろ勝利も栄光もないのではないかと思えてしまう。そう思ってしまう人が特別に弱いからということではないんですよ。それが冷たい現実だとも言えるのです。先ほど挙げた事例、そのあの人のことを思い起こせばですね、まさにそれが当てはまるのではないか。そういう冷たい現実がある。だからこそ主の栄光の先取りを弟子たちも共に、弟子たちも共有させていただく必要があるのです。この山の上の出来事はイエス様ご自身の慰めのためにあるんじゃないんですね。イエス様自身は慰められる必要ないというか、神の子ですのでひたすら神様に忠実に歩んでいかれるんですけど、この山の上の出来事は弟子たちにこそ必要なのです。なぜならキリストが歩む栄光への道はやがて弟子たちもたどるものだからであります。イエス様に起こることは弟子たちにも起こる、クリスチャンにも起こるんですよ。つまり十字架がこの先待っているのに光り輝いているということは、 私たちも同じような人生を歩むんだ。苦しみ多いかもしれないけど、そこには栄光もあるんだ。だからこそこの場面は見させていただく必要があった。ところがですね、ペトロと来たらどんな反応を示したでしょうか。仮小屋を3つ建てましょうと。で、聖書にも書いてあるんですけれども、ペトロ自身何を自分自身何を言っているのか分からなかった。何なんだろうと思いますけども、それほどにすっとんきょうな発言なんですね。これはペトロの発言の裏にあるのは、この素晴らしい光景をしばらくとどめておきたいという思いであります。今日の SNS 用語で言えば映える光景っていうんでしょうかね、映えるから記念撮影しておきたいといったところでしょうか。ペトロの発言には心情的にはうなずけるものがあります。栄光に満ちた主イエスのお姿に加えて、モーセとエリアもいるんですよ。聖書の有名人が揃い踏みしてるんですね。プレミアム感抜群と言えるでしょう。私自身ペトロたちがですね、羨ましいと思いますね。今こんな光景見れる人はなかなかいないと思うんですけれども、そうではありますが、ペトロの態度は明らかに場違いなんですね。ついに彼の態度を是正するために神ご自身が現れます。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けとの御言葉を賜ります。別に怒られちゃったというわけではないんですけども、この言葉の意味はそれほど難しくありません。イエス様は神の子、神が選んだお方だから、このお方に聞きなさいと。聞けというのは、ただこう、なんていうんでしょう、聞くだけではなくて、教えを受けなさいという意味合いで言われています。夢見心地だったペトロたちを、神は現実へと引き戻されたのです。主イエスの弟子として教えを受け、主の背中を見ながら突き従っていくようにと、あるべき方向を改めて示してくださったのです。ここで見させていただいた栄光に輝く光景は、あくまで週末に到来する神の国の勝利の先取り、ちょっと言い方語弊があるかもしれないんですけど、予告編みたいなものなんですね。素晴らしい映画の予告編を見て、あ、映画本編見てみたいなって思う人も多いかもしれないんですけれども、素晴らしい勝利の先取り予告編のようなものであって、まだその時は来ていません。これいつまでも浸っていて良いものではないんですね。深酒を煽るように浮かれている場合ではないんですよ。こんな素晴らしい光景見て映えるな、仮小屋建てちゃえっていうことではないですね。すぐに現実に戻らなければなりません。宗教というのはユートピアではないんですね。麻薬ではないんです。神ご自身が命じられたように、神の子、選ばれたお方の教えに耳を傾けること、主の教えに従って苦難と憂いに満ちたこの世を生きることであります。苦難と憂いに満ちたこの世ってあんまり言いたくなかったんですけれども、実際には辛い場面、辛い局面の方が人生には多いんじゃないでしょうか。でもそればっかりだったら生きていけない。だからこそこの素晴らしい光景を一瞬だけ主は見せてくださったんです。聖書には時々スケールの大きな奇跡が描かれることがありますが、実際そういう場面は多くないんですね。何も聖書知らない方だと、なんかすごく夢みたいなことが、無双的なことが、ファンタジーなことが書かれてるんじゃないか、浮世離れしてるんじゃないかっていう誤解も受けるんですけど、奇跡っていうのはわずかしか書かれてないんですよ、実際。そして大概の奇跡や不思議な出来事は強調しすぎてはならない、熱狂してはならないんです。 すごい光景を見させていただいた後は、ある意味頭を冷やす必要があるのです。なぜならその時が来るまで今しばらくは各自の日常の信仰生活を落ち着いて続けていかなければならないからです。普段の生活は地味かもしれないんですね。私たちの聖書というのはすごく現実的なんです、ね、しかし主のお姿が光り輝いたことは間違いありません。現代の人たちが見るとそんなことはありえないじゃんっていう人もいるかもしれないんですけど、私は本気で信じてるんです、ね、クリスチャンだったら信じてると思いますけれども、主のお姿は本当に光り輝いた。人の目に十字架には希望も栄光もなさそうに見えて、実際は栄光に満ちたものだから、栄光に満ちたものだと示される。その十字架について復活なされたお方に従っていくのです。私たちの地上における人生も時に過酷で時に不毛だと思われるようなことが長く続いたとしても、その後には必ず栄光が与えられるのだと。確かなビジョン、揺るぎない希望を与えられていることに感謝します。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは十字架について死ななければならないと、そのように弟子たちに伝えたイエス様、巫女のために、巫女よりも弟子たちのために、山の上で光り輝くお姿をお示しくださいました。一瞬だけ許されたその栄光、私たちも聖書を通して見させていただきました。普段の生活は苦難に満ちているかもしれません。苦しみ、また地味なものがあるかもしれません。しかし御子イエスに付き従っていく人生には栄光はあるんだ。もしかしたら生きている間には見られないかもしれない栄光、しかしあなたはその栄光を約束してくださいました。いずれ私たちの苦しみはすべて報われるものだということもあなたは教えてくださいました。主よ、どうか私たちは冷静な頭で日々主の御言葉に聞き、その御言葉に従う歩みをどうかより着実なものとしてください。どうか熱狂よりも冷静に御言葉に聞く中で、しかし御子が光り輝いたように私たちにもその光をあなたが与えてくださることを覚えて、苦難の中でも平安の心を持って歩むことを得させてください。どうかこの苦しみ大きい世界にあなたからの光が与えられますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。Amen.